前回からの続き。
素晴らしい。やっぱりでも結構前ってなーにとかやっぱり質問されますか？
ああ、前ってなーにっていう質問、あ、これって外国人からの話ですか？
うん、あ、そうですね。
そうですね。あの ZEN、前と、うん、あと生きがいっていう本が今ベストセラーになってる。ですね、英語で出た生きがいっていう本が、
はい、
なのでなんかそういうまあなんかちょっとした流行ってる言葉としてみんなあの、
うんうん、
知ってるっていうのもあって、
うん、
なんか前って何っていうかこういうふうに読んだんだけどどう思う？
どう思うみたいなね、
うん、そういう質問はある気がします、
うん、なんかこういう会話が面白かったみたいなのありますか？海外の方。
どうかな、海外の方ね、
うん。
海外の方。ミキさん、今、そうですよね。心が海外にありますよね。
あ、わかんないけど。まあ、国内でもいいですけど。
最近ね、私、どっちかっていうと、日本人の方へのサービス提供を、お7割ぐらいメインでやってるので、
うんうんうん、
ちょっとウェイト日本に戻してきてるんです。でもちょっと待って、はい、一個、じゃあその外国人から面白い反応について話します。
はい、
この間、インテグラルヨーロピアンカンファレンスっていう、うん、インテグラル理論の、はい、あの、
ケンビリバー。
そうそう。ティール組織っていう本が日本では一番その海外では有名ですけど、うんうん、
はい、
その本を書いた方も去年同じカンファレンスに登壇してましたね。あの、はい、そんな、インテグラル理論界隈のカンファレンスなんですけど、はい、そこに、あの、5月末、2週間前くらいかな、登壇させていただいたんですね。
はい。
で、その中では、どんな反応があったかな、禅に対しての反応っていうよりかは、なんか、うん、自分の意識と体の統合、インテグラルって統合って意味なので、みんなこう統合していくっていうことに関心がある方たちなんですよ。うんうん、で、なんか私が一個気づいたのは、はい、結構構成要素を統合するっていうメンタリティにあるなって思って、うんうん、なんかその、自分の頭と体を統合するっていう。なんか頭と体ってその、二元的なものじゃ必ずしもないと思うんですけど、
うん、
結構そういう、そういうカテゴライズしていくのが、
うん、
あの、ロジカルな感じが得意なんだなって、とことんその感想を聞いていて感じました。これは、例えばインテグラル理論って、
うん、
精神発達段階を赤、オレンジ、緑とかって表していくんですね。はい、で、赤の人は人のことをガオーってこう野生的に統率しようとして制限しようとする。で、ティール組織のティールっていうのは一番上の色なんですけど、そういう人はこうみんなの平和を願ってみたいな、そういうなんか成熟、精神の成熟を色で表したりっていうのが、はいはい、そこの共通のあの単語として出てくるので、
うんうん、
そういう概念をシェアしているからこそ、みんなこれはなんか、オレンジから緑のワークだねとかって言い始めて、なんか別にその、先に理論があって、その後にワークができてるっていう、はいはいはい、必ずしもそういう、私はそういうふ
う
に作ったものでもないので、自分のワークは。なんか、これはインテグラルのライフとプラクティスだね、みたいな感じで、こうラベリングするっていうのが面白いなと思って、ラベリングして自分の理解の概念に入れて、そこでこう安心するっていう、
なるほどね、
傾向はすごくあるんだなって。もちろんすごい視野広い人たちなんですけど、
はい、
うん、なんかその思考回路の傾向がすごく興味深かったです。うん、複雑なままわっとこうカテゴライズしないで捉えるっていうのは結構東洋的な考え方なのかもなって。わちゃっとしたまま
日本人はまあよくわかんないけどよかったみたいな感じ。
そうそうそうそうそう、
ね、
整理しないまま受け入れる、なる、
うん、うんうん。
でも技術屋さん的にはなんかこう分析しがちですけどね、ついつい、
うんうんうん、
意味はあんまないんだけど。
いや、それはあのどっちがいいとかじゃなくて
特性じゃないですか、ね、
面白いなって思いました。
うん、あのイグナットハンの、
うん、
プランビレッジでも食べる瞑想っていうのはあって、はい、それはあの、ゼ 2.0 の、
うん、ダーさん。
うん。あの、
ダーさんとこ習ってました。
1年目、2年目でやっていただいたんだけど、
うん、うん、うん。
多分アプローチは結構近い
もの、うんうん、
っていう感じですよね。
そうですね。私も本場のやつ体験したことないんですけど、まあ、近いと思います。
まあ向こうも臨済前だし、
そもそも。そうですね。そうですね。
うん。まあ近いことをアプローチ。
そう思います。
でもなんか禅っていうところで何か桃江さんがこう、
はい、
やっぱ日本初のものとしてこう強調したいところってなんかあるんですかね。うん、この取り組みで。
ね、いっぱいあります。ちょっとすぐにパッて一個思いつかないのが、うん。あのもどかしいんですけどっていうのをこの質問初めてされましたね、はい、日本初のものとして強調したいことか。でも私はなんか、日本の精神性の美しさに魅了されているので、うん、特にやっぱり海外経験を結構してるっていう、うん、海外暮らしとかをして外から見た日本ってすごい不思議な、
そうなんだ、
神秘的で、うん、エキゾチックで神秘的で複雑でカオスで美しいなって感じるので、うん、そのなんか、なんて言うんでしょう、日本の禅って結構神道からも影響を受けてたり。
はいはい。なんかいい感じに勘違いしてくれてるとこあるよね。
そうですね。そうですね。
あ、僕も同じブログを、まあ日本向けに禅とイノベーションって出したらほとんど読まれてないんだけど。英訳してこう出したらすげえヨーロッパの人から問い合わせが来たりとかして。
なるほど。
なんか、まあ、発信し、まあ近いことだから日本人はまあ関心持たないのかもしれないですけど。
そう。まあ、あの、もう、血肉になっていて、うん、あんまりそこに生きる知恵があるとも思ってないのかもしれないですね。日本人は当たり前になってるのかもしれないですし、うんうんうん、あともう一個はなんかそのさっきのカテゴライズの話なんですけど、うん、やっぱり私もともと比較宗教が自分の大学の専攻だったので、例えば宗教視点で見ると、はいはい、クリスチャン、キリスト教とか、
はい、
あの一神教、神様、
うん、
唯一神っていう前提にある考え方、
うんうんうん、
でもし世界を見るとなんか、そのカテゴライズしていくのってすごい相性がいいんですよ。さっきのラベリングしていく、整理していくっていうのはすごく相性が良くて、はいはい、それによってこうやってなんか世界はあの物質的に豊かになってきたと思うんですけど、
はい、
なんかそれと同時にみんな今あの特にキリスト教文化圏で育った人たちは閉塞感も感じてるんだなって、禅っていうものに何かヒントを求めに来てる方とかは、突破口がここにあるような
うん、
なんかこう解放されるんじゃないかとか、ちょっと芸術は爆発だみたいな、そういうエネルギーを禅に感じてるんじゃないかなって思います。破天荒な感じ、禅のこのお利口な感じじゃなくてなんかとにかく座るみたいな、なんかあの、ね、あんまり説明しない、そうですね。
破壊層みたいな、ね。
破壊層みたいな感じかな。その突破口、閉塞感に対しての突破口と思うと、やっぱりその破壊的な性質もある程度魅力的に映るのかも。まあ、
パンクだからね。
パンク、そうそうそう、そうですね。
仏教におけるパンクです
かね。パンクですね。でもピース、カーム、バランスなんだけど、イメージは。でもなんか、ヒントがあるって感じてやってくるような気はします。
それはありが、ね、あの関心持ってくれるのもありがたいし、
うん、そうですね。
評価してくれるのもとても素晴らしい。
で、なんか私が最近、あの、先ほど外国人を3割に抑えて、日本人向けを7割くらいにって申し上げたのが、
はい。
今1年ちょっと経ちまして、最初は日本人からの反応が悲しい、くらい少なかったんですよ。でもなんか1年続けてきたら、
うん、
日本人の方で共感してくださる方とかいいなって思って、
うんうん、
言ってくださる方とか、まあ、インタビューしてくださる機会も増えましたし、はいはいはいはい、あとスクールを始めたんですけど、あ、そう、全、うん、イーティングスクールっていうのね。
素晴らしい。
ここに聞きに来てくださってる方でもスクールに入ってくださってる方がいます。ありがとうございます。そう、
素晴らしい。
で、スクールは、まあ、オンライン、完全オンラインのお稽古ごとみたいな感じを持っていて、
うん、
ズームで時折セッション、さっきの食べる瞑想の、瞑想の時間ご一緒したりとか、うんうん、あと音声で、食べる瞑想、いろんなテーマでお届けしたり、この間はね、内側と外側の境界線を溶かすみたいな、
うんうん、
この食べながら外のものを内に取り込んでいくことを通して、境界線を曖昧にしていくとより生きやすくなるっていうテーマで、うん、この間は食べる瞑想の音声を作って、スクール生の方にお届けしたりとかっていう、まあ、一言で言ってしまうと、サブスクリプションなんですけど、でも自分的にはなんかこう、はい、お稽古、
うん、
毎月通うお稽古みたいに思っていて、うん、なんかそのスクールをやり始めて、すごい良かったなって思ってるんですけど、なんか日本人の方、うんにも、必要としていただいてるっていう感じはします。さっきの禅っていうイメージが、うん、下駄を履いてるって、ミキさんの、なんていうんだろう、外国人がよく勝手に勘違いしてくれるよねっていうミキさんの。
まあまあ、それはいいんじゃない？その勘違いして、させるというか、
そうね、
まあ、そういうのを分かりながらやればいい。
そうですね、そうそう。でもなんか日本人の方は、
はい。はい、
禅に対してそんなにあんまり印象がないっていう方でも、
はい、
なんかこう、禅だから禅イーティングに来てるっていうよりかは、食べることを通して瞑想、うん、瞑想だと続かないんだけど、食べながらだったらできるかもっていう方もスクール生の中に一定数いますし、
うんうん、
なんか日本人の方は禅だからっていうことじゃなく、
うん、
禅イーティングそのもの、良さを感じてきてくださってるのがすごい嬉しいです。
うんうんうん、
なんかそこは生きる喜びとかをこう感じるっていうところなのかなって思います。
うん、なんかちょっと思ったのは、その禅の坊さんに言わせると、要はそんなゆっくり食べたことねえわ、ないわっていうか、もう3秒で食べろみたいな世界じゃないですか。
うんうんうん、
かっこみみたいな。
うん、
でもやっぱり全然のお坊さんもゆっくり食べることでなんかすごい、うん、美味しさ、
うん、
本来の食の大切さっていうのを、うん、でまあ五感の芸とかね、
はい、
毎回言ってるけど形式的になりすぎちゃって、
そうなんですよ。
でもその本当の意味をゆっくり味わうことで、
うん、感じ直せる、思い出せるっていう感じですね。うん、これはお坊さんも一般の、全く修行とか普段ご縁がない、瞑想もあんまりしませんっていう方もスクール生の中にいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
同じだと思います。なんか本当は感謝する気持ちとかって持ってるんだけど、普段はこう書き込む、パソコン触りながら仕事の途中に急いで食べたりとか、うん、なんか その時間本当は感謝したいなって心のどこかで思ってるんだけど、
うん、
なかなかサポートなしではできないっていう声も聞きますね。
うんうんうんうん、そうだから、両方勘違いっていうか、
うんうん、
要はいいとこ取りができるポジション、いいポジショニングにあるかなと思って。海外の人は禅の方いいといいなって憧れし、うんうんうん、し、禅のお坊さんとかは、
うん、
もしかしたら海外の自由さとか、そういう、
そうですね、
あんまりこうストラクチャーにカチカチじゃない、
うんうんうん、あ、そうですね、
アメリカのおおらかな禅みたいな憧れてっていうのもあるだろうし、
うんうんうん、そうですね。なんか私も海外の実績を、
ね、
得てきたことが日本での活動をしやすくしてくれたなっていうのは感じてます。
うんうんうん、いい感じに、お互いの、
いい感じに、
隣の芝生は緑に見えるっていう。
緑に見える。
はい。
そうなのかもしれないですね。そうやって、どちらの視点も、多角的にその良さを、うん、固定化せずに、どちらの良さもこう取り込んで、姿勢の良さとか、肩の良さとか、
はいはい、
姿勢って意識の持ち方っていう方の姿勢、向き合い方の、良さとか、はい、なんかこう、おおらかさとか、自由さ、型から得られる自由さと、型のないところから得られる自由さと、うん、みたいなことを行き来する、 まあ、なんかアメリカ的考え方と禅的考え方を行き来するんでもいいんですけど、
うん、
なんか行き来すると視点がこう多視点で多角的に、そうそう、
両方の良さを取れる
んで、そうなんですよ。なのでなんか私はそれは、そうあり続けたいなって思ってます、はい、
うん、それをなんか食の分野で、うん、やってらっしゃるのが本当にうまいなっていうところ ですけど、
うまい。
なんかいいポジショニング。
あ、本当ですか。いいポジショニングでした。なんか全然ポジショニングとか、戦略的にここを取ったっていうことは全然なくって、私のなんかジャーニーの、
ジャーニーの、まあまあそれは、うん、僕も知ってる
から。渦の真ん中っていう感じなんですけど、そう、まさにそれが禅スクールで、10歳の自分を掘り下げていって、出てきた、
そうそう、その禅スクールのこと少し、
あ、もちろん
聞いてもいいですかね。
もちろんです。
なんかそのここにたどり着く前の状態、
うんうん、
まあ、桃江さんの中でこうどんな感じでどういうふうにそれが絞り込まれていったんでしょうか、
ね、禅スクールビフォーアフターってことですか。
そうですね。
なんかね、禅スクールより前はなんか結構思考感覚自由に生きていきたいっていう、なんかこう、うん、
フリーダム、
フリーダムへの憧れがありながら、いや、はい、こうすべきっていう考えも結構あって、べき。
ちょうど面白かったように、その同じ発表会っていう、禅スクの発表会と同じ時期に、
うん、
思考型のビジネスプランコンテストの発表会もあった。そうそうそう。
翌日にね、思考でロジックで固めて、はい、質疑応答もめっちゃロジックで来るビジネスコンテストが翌日に控えていて、
はい、
全スクールでフリーダムな生ぬるいプレゼンした翌日に、
うん、
自分のことをムチ打ってビジコン2位取りましたけど、そのビジコン、うん、でもそのビジコンで発表した、う
ん、はい、
ものってやっぱり思考で作ってたものだったので、一回今もう手放してるんですね、うんうん、それは、
うんうんうん、
でそれもなんか料理と海外とみたいな視点だったんですけど、
はい、
なんか日本の日本の料理を海外に伝えるみたいなビジネスプランだったんですけど、うんうんうん、なんかそれは、コロナの環境とかいろんな要因が相まって、あと自分の精神成熟っていうのかな、
はい、
それがもっと本当に自分の魂の叫びの通り行こうって思えた、
はい、はい、
のは禅スクールの時に書いた、ビジョン、
最後の絵だよね。
絵、そうそう、ビジョン描く絵みたいなのに、うん、とにかく毎日修行してたいっていうのが私のそのビジョンの絵だったんですけど、うん、その修行したり、あとなんかこう今まさにやらせていただいてるようにこう、はい、トークセッションとかで、
うん、
こうその喜び、生きる喜びみたいなものをシェアするっていう、そういう循環がいいなっていうふうに、夢を書いたら、それが結構今実現しつつあるっていうか、もうその方向に向かいつつあるなっていうふうに思ってます。うん、修行して感じてきたことを禅イーティングっていう器に乗せて、食べることを通して滝行とか、火山で瞑想しに行かなくても、うん、はい、食べながらそういう自然とのつながりを感じたり、いいね、うん、インナージャーニーができたり、なんかこう新しい自分のそのちょっとさっきの不快感を感じる食べ物もそれはそれでありなんですっていうのも、うん、なんか修行外で瞑想してると虫飛んできたりとかなんか不快なこともあるけれど、なんかそれを超えた時に自分のキャパシティがちょっと広がった喜びっていうのもあるじゃないですか、
うん、
それをこう抽象度、抽象具体を行き来することで食べることに当てはめたり、まあ、私は食べることへのジャーニーもずっともう15年ぐらいしてるので、
うん、
なんかそこは結びつきは自分の中ですごい親和性高い気がしてます。ポジショニング戦略的にここに来たわけではないっていう話がそれだったんですけど、
うん、それは分かっております。でもなんかそのすごい対照的だったですよね、うん、思考型のプレゼンテーション、
そうそうそう、
ビジコンと禅スクール、
でもあれ手放せてよかったです。禅スクール行ったおかげだったと思います。
はいはい、ね、なんかそれがすごい対照的な、
そう、
今やってるのはどっちかというと禅スクールに近いこと、
あ、そうですね、なんか伸び伸び生き生き向かっていいんだなっていう背中を禅スクールをしてもらいました、
うん、 世の中の多くのビジコン発表者が思考型の発表をされて おられるんですが、
うん、
多分その発表と同じことを実現してる人は、
うん、
まあ1割いるかいないかみたいな。
そう、やっぱりそれだと、
うん、
ずっとべき論になっちゃうから、夢中で24時間ずっとそのことを考えてるのはしんどいんですよね。休憩欲しいってなっちゃうけど、うん、今はもうなんか、うんうん、全イーティングやのことをやればやるほど元気になるっていう感じ
で、もういいですね。
もう寝ても覚めても
考える。寝ても覚めても。
ずっと全イーティングのことを考えてるっていうのもあるけれど、なんかその、うんうん、修行とか自分のジャーニーを含めて。
うん。
いいでね、でも本当に大好きなんですよね。この
寝ても覚めても全イーティング。
そう。寝ても覚めても本当に、こんなに大好きですごいなって思います。なんか、全スクールのおかげ。
トーンが違いますよね。
あ、本当？
はい。
全スクールのおかげです。こんな大好きな。
ストリームに入ってますね。まあ、フロー、フローっていう。
フローに入ってる。
フローに入ってる。全
スクールのおかげで、大好きなプロジェクトに出会えた。プロジェクトを生み出せた、うんうんうん。自分の内側から生み出したものなんだけど、うん、もはやなんか渦の中に。
うんうん、
包まれてるって感じです。
自分が渦になり、そして自分がその渦に巻き込まれ
る、巻き込まれてるっていう感じだから、なんか私がやりました感は全然ない。
そうなんだよね。
そう、
なんかやらされてるんだけど、
でもすごい自分がやってるって意識もあるんだけど、
うん、
巻かれてるっていう感じではないけど、でもなんかすごい強風に押されてるうちに足が動いてないのに進んでたみたいな、
うん、
ま
あ、あたかもそのなんか演劇の一コマを自分が演じてるっていう風な感覚にだんだんなってくる、
ね、そうなんですね。
ですよね。
ああ、そっか。
まあ、全 2.0 ってそんな感じなんです。
そっか。私はそれ、ミキさんの全 2.0 でのあり方を、はい、ちょっと近くで拝見していて、うん、それを感じてたんですよ、ミキさんは。はい、器、
はい、
なんて言うんだろう。なんか一体になってる感じ。
うん、
それってすごいなって思ってたんですけど、なんか私はね、まだそこにはいけてないです。
うん、まあまあだんだんとなってきます、
う
ん、
本当なりますかね。
うん、なっていきます。
でも仲間が増えてくるとそうなるんじゃないんですかね。
ああ、うん、そうかもしれないです ね。
同級生の富田さんとかともされたみたいですし、
うん、あ、そうそう、全スクールの同級生の、うん、SDGs 関連の研修なんかを企業でされているトミちゃんっていう方がお声掛けくださって、グローバル企業に SDGs、うんうん、アースとウェルネスみたい、アースとウェルビーイングだ、
うんうんうん、
なのでサステナビリティの文脈なんだけど、地球とつながる全イーティングみたいなテーマでやりました。
うんうんうん、
900名同時に。
すごいね、900名。
しかも録画もその後放映したんですけど、まあ1000名は超えてると思います。どこからですかって言ったら、北米、南米、ヨーロッパ、オセアニア、アジア、ジャパンももちろんいましたし、シンガポールとか、すごかったです。もうチャットにどこからですか、わーって国の名前が流れていって、グローバル
企画
で、
うんうん、
面白い。
その時自分の、感情、うん、感覚はどんな感じですか、うん、緊張しました？
全然緊張しないです。
うん、そうなんだよね。
全然緊張しない。だって、パソコン一台で、
うん。うん。
今と同じ感じです。温泉入ってる感じ。
うん。うんうん、まあ、だから、その、自分がフローを作り出してる状態の時は、ほとんど、何の恐怖も感じない。
感じないですね。なんか、その自分、が見られてるみたいな意識はないので、
うんうんうん、
なんかどういう時間をここで、ファシリテートっていうのかな、どういう時間を、うんうん、まあ自分がその時間を推し進める存在であるっていう認識だけがあるって感じかな。
うんうんうん、
なので、まあでも声の出し方とか、
うん、
説明的に喋るときと、瞑想の誘導するときと、うん、ちょっと違うよなっていうのは、私も経験上、星野リゾートでも、ウェルネスの担当してたんですけど、
はいはい、
そこで、温泉瞑想とか、満月ヨガとか、 デジタルデトックス滞在ってこう携帯電話をあの入り口で預かって3日間携帯とパソコンなしの滞在とかをこう、
うんうん、
プランニングする仕事をしている中で、
うん、
なんか瞑想指導とかもちろんしてたんですね現場で、
うんうんうん、
でなんかその声の出し方一つで相手の緩み方が違うっていうのはあの、
うん、
現場ですごい感じてたので、あこういうヨガの先生は、うんうん、一言で言っちゃうとエゴが強いとこういう声の出し方になるんだなっていうふうに思ったりとか、それはなんかいろんな自分もヨガのクラス行ったり瞑想のクラス行ったりして
、はい、
私が綺麗な場を作らなきゃって思ってるとどうしても声がと、うん、尖るなっていうのとか、
うん
うん、なのでそれは意識もあるし、
うん、
先に声を作ってもいいんだろうし、なんかそれは練習したってわけじゃないけど、この辺の感度はちょっと高くいきたいなとは思ってます。
なるほどね。いやーでもいろいろと面白い体験をされてるようですよね。いやーまさにあの人生は絵画というかアート。
アートね。
そのアートを一生懸命桃井さんはペインティングしてるという今状態ですね。
ペインティングしてるように生きられたら本当楽しいですね、
はい、
毎日楽しいです。
まさに全スクールの狙った通り。
あ本当じゃあ全スクール
ご成長されて
全スクール的社会から離脱しているけど全スクール的には優等生っていう感じかな。
まあ全然社会から離脱してないじゃん。
離脱してないですか。
うん、
え離脱すると思いきや、うん、あのすごい戻ってきました社会に。
しっかりと
社会が変化してきてるのもあると
思うんですよね。社会が変化してきてるのもあるかもしれないですね、うん、ラッキーでしたね。
そっちをこうリードしてるっていう言い方もできるので、う
ん、なんか今やっぱり、うん、あのこの間パナソニックさんで結構大規模にやっていただいたんですけど、うん、取り入れていただいたんですね。これは瞑想とか禅とかマインドフルネスって言葉を封印して、
うん、
敬遠する意識高い系って言って敬遠する層ってやっぱ企業だと一定数いるから、うんうん、そこに狙いたいっていうのがマインドフルネスを社内で推進してる方の意図だったんですよ、
うんうん、
でそれをこうなので食べるっていうことを表に出し、マインドフルネスとか言わないで、うんう
ん、いいね、
セッションし終わってから、うん、すごくリラックスできましたとか、なんかエネルギーがいただけましたみたいな、うんコメントがあって、やっぱり皆さんマインドフルネスとかいうのをコメントに使わないので、思考優位じゃなくて感覚でその体験を受け取れたっていう感じがあったので、そういうポテンシャルも、日系企業だとやっぱり宗教的なものとか難しいと思うんですけど、
はいはい、
取り入れるのがそこはなんか宗教的なアプローチじゃない感じでいきたいなと思って、行くのももちろん使っていきたいなと思います。
ちょうど僕のやってる PQ も一切マインドフルネスとかメディテーションって言葉は使わないですね。
そうなんですね。
そちらの方が広まるという
か。そうですね。そうなんですよ。なんかその言葉を使うことで制限がかかることもあるんだな。使わないっていうのも選択肢として大きくあるな。うんうん、ウェルビーイングとかは今結構使う、うん、企業は使いやすいみたいなので、そこをテーマにすることも多いですけどね。はいはい、うん、
それはまあいろんなオケーションっていうかその状況を見ながら
そうなんです、
やっていくのがいいと思いますよね。
そうなんです。フレキシブルに、
まさにあのお釈迦のお釈迦さんの、
あそうそうそう、
待機説法、ね、
待機説法ですね。相手に応じて、
はい、
内容も変えていいよっていう、
はい、ということで、はい、あっという間に1時間
あっという間に1時間ありがとうございました。
来てしまいましたが、
ありがとうございます。
は
い、
さ
こんにちは。いつも聞いていただきありがとうございます。桃江です。一つお知らせをさせてください。私が代表を務める禅イーティングという丁寧に食べる豊かな時間をご提供しているブランドが、この度禅イーティングスクールを始めました。食べる瞑想の音声の配信と Zoom のセッション、そして読むだけで緩むようなメールでのお便りをお届けしています。正解をインストールするようなものではなくって、探し歩いていくその過程を一緒に楽しむような豊かな時間を提供することが面白いなという、そんなスクールです。すでに楽しい仲間が入会してくださっているので、よかったらぜひジョインしてください。禅イーティングスクールが大切にする3つの価値観をご紹介します。 1. 生きる喜びを思い出す。 2. すでに幸せであることに気づき 体が緩む。3、シャンと気が通ったくつろぎ。こんな時間を一緒に過ごしましょう。詳細やお申し込みは zen-eating.com/ja/school、 概要欄にも URL を貼りましたので、そちらからもご覧いただけます。ご質問はお気軽に SNS からご連絡ください。インスタ、ツイッター、フェイスブックなどアカウント名は全部同じで@zen-eating-momo です。では、ご一緒できることを楽しみにしています。待ってます。